今回5項目尋ねを取りまして質問をいたしております。市長あるいは教育長の簡潔なご答弁を願いたいと思っています。まずふるさと納税につきまして、先ほど一山茂議員から話があった内容と、重複するかと思っておりますが、ご勘弁願いたいと思っております。このふるさと納税につきましては、平成20年に地方税制改革支援により創設をされたものでございまして、要は離れてもふるさとに貢献できる、好きな自治体に応援することができる税制改正でございます。今までは所得税だけだった控除対象が、住民税にも拡充されたということで、今まで居住していた自治体に納めていた税金の一部が、それぞれの意思で地方の市町村に分散されることで、地域関係の税が税制されるという流れでございます。要はふるさと納税によって地方自治体は、金が増えることで、事業やあるいは施策に活用できる、そういう内容でございまして、地域振興につながるという状況でございます。このふるさと納税の発足した平成20年から25年、今年までの6年間の壱岐市における寄付者の、先ほど一山茂議員から話があっておりましたように、個数で462個ですか、約2500-600万という、そういう大きな基礎があっているようでございますが、その中でも特に平成20年には1000万の多額の納税された方がおられるということをお聞きをしております。私はこの納税者に対して、全国の自治体が取り組んでおる地域の特産品を提供しておりますが、壱岐市の場合、例えば1万円寄付したときにどのくらいの特産品が出ておるのか、あるいは単価がどのくらいになっているのかということをですね、まずもってお願いをしたいというふうに思っております。市長の
呼ぶ子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
3番呼ぶ子議員のご質問にお答えをいたします。ふるさと納税について、平成20年から25年までの寄付者の件数と総額は、そして寄付者に対して地域の特産を記念品として贈る 市の PR 観光客増につながるが、特産品と単価はということでございます。この寄付者の件数でございます。平成20年度20件、21年度46件、22年度88件、23年度126件、24年度108件、25年度77件の465件でございます。総額で2547万1800円でございます。そこで、特産品をお送りしているわけでございますけれども、現在1万円以上のご寄付をいただいた方に対し、壱岐市の特産品でありますイカや魚の干し物、あるいは瓶ウニなどの海産物、5000円相当の品を、送料込みで5000円相当でございますけれども、お送りをしているということでございます。今後は食の宝庫、グルメの島、壱岐を売り込むためにも、ご寄付をいただいた方が選択できるようなメニューを構築するとともに、観光連盟とともに連携し、物産品のラインナップを充実させ、合わせて壱岐市の PR を図るように考えております。
議長。
はい、矢岡議員。
実は私もインターネットでこのふるさと納税について調べた中でございますが、全国でそれぞれ物産品をやっております。ちょっと 2,3 紹介したいと思っておりますが、東京の方でございますが、38のですね、自治体に、納付しておる、そういう中で、ちょっと時間取りますが呼びたいと思っております。 ふるさと納税を始めたきっかけは、子供が生まれた際に安全安心な料理の入店について考えたことです。輸入野菜の残留農薬、産地偽装などの問題がある中、産地ははっきりした食品を求めたいと考えていた矢先に、ふるさと納税制度によって自治体が地元の特産品、特に農産物を紹介されたという、そういうものでございますが、一番喜ばれたのはですね、地方自治体が応援でき、また寄贈者にもメリットがあるふるさと納税制度の趣旨に賛同し、2008年から寄付を開始、過去3年ほど間寄付先を記念品の一覧を作ってみましたと。38の自治体に寄付してきました。いただく記念品は米が中心です。毎日食べるものだからです。各地のものをいただいていましたが、うちは家族3人ですが、これまで200キロの米を送ってもらいました。今は米価低迷や米余りの不調の中で、米は食生活に欠かしません。ただ一挙にいただいても保管場所がありませんので、年に4回ほど分けてふるさと納税をしています。米を中心に季節の農産物や趣味を持った食べ物をいただいて、数か所の自治体に申し込んでおります。嬉しかったのは、長野県のある自治体からですね、もらったお米ということで、一月に10キロ、それを6ヶ月間いただいたという、そういう子をですね、やっぱ送る人の心、あるいはもらう人の心をですね、察知した産地の状況がここに載っておりますが、そういうところとか、あるいは、農産物でございますから、そこに、農産物が売れるという、そういう中で、地域そして農業の振興に、できておるという、そういうものがございます。そういう中で、私はこの、ふるさと納税の記念品、特産品の贈呈についてはですね、先ほど送金を入れて5000円程度というふうに言われましたが、息を売る、やっぱり予想にないですね、そういうもので、例えば息牛8000円ぐらいのを送るとか、極端なですね、そういうことをやればもう少しこう息の PR できるし、牛肉も売れる、あるいは牛肉と消費者のセットでやるとかですね、そういうことをすれば口コミでまた広がっていく、あるいはインターネットのホームページでもできるということで、予想にないそういう仕組みをですね、今回このふるさと納税の記念品、特産品の贈呈については考えたがいいんじゃないかというふうに思っておりますし、今年の自由計画にも少し出ておりましたが、そういう中でですね、やっぱ海産物も入れて、息はもう海産と農産物あるんだと、ですからセットで、8000ぐらいのやるとか、予想は、ここにこうずっと一覧表がありますが、だいたい3000円からいいところで5000円、そういう相場がですね、出ておるわけでございます。特に一番いいのはですね、岐阜県の飛騨牛、これが出ておりますが、これは多分1万円ぐらいするんじゃないかと思っておりますが、そういうところもございますので、ぜひお金をもらうだけじゃなくてですね、やっぱり息を PR する。そして、それが農業あるいは水産につながる。そういう、ふるさと納税の特産品の贈呈にできればということをですね、考えておりますが、市長の考えがありましたら。
はい、白川市長。
ただいまの横議員のご提案、十分考えさせていただきたいと思っております。つい最近の新聞には300万円以上ご寄付いただいた方に牛一頭というのが載っておりましてですね、どういうふうにしてやるのかなと思っておりましたけれども、そういったその驚くようなこともあるようでございまして、一つご提案を 十分吟味真摯に受け取りまして、いろいろ研究をされたいと思っております。
はい、大学校市長のアイデアもすごいですが、ぜひ実現できるようにお願いしたいと思っています。要は息を折るという、そういう観点からですね、お願いをしたいなというふうに思っております。2点目に、地域おこし協力隊の関係でございます。この件につきましては、都市部の若い人が農山村に住み込んで、地域の活性化に取り組むという、そういう地域おこし協力隊でございますが、3年間ということで、域の方は昨年の5月からこの事業に取り組んで、4名それぞれの分野で活躍をされております。私たち、産経の委員もですね、この4名の方と先般意見交換をするように、するといいますか、いたしました。若い方で、女性を中心にですね、男性の方が一名おられましたが、いろいろ息の、向こうから入ってきた中での息の魅力、あるいは息をまだ候補生もいかんとか、そういうですね、提言をいただきまして、我々産経の委員としてもですね、大変ご勉強になったところでございますが、4名のそれぞれの活動内容はもうご存知と思いますが、八幡の天さん、あるいは徳永さんといいまして、滞在型を中心にしたですね、地域資源の観光の発掘とか、そういう調査をされております。また堀田さんといいまして、この方は男性でございますが、出身は柳田でございますが、宮崎の県庁におられまして、農水畑で、頑張ってですね、それぞれ現場に行ったりとか、そういうことで今春の辻の方で頑張られております。二宮さんという方は、観光を中心にしたですね、そういう取り組みをされておりますが、私はこの4人の中で、誰と言いませんが、二宮さんはですね、壱岐の方と結婚されました。先ほど市長が宝物というふうに言われましたが、まさして宝物かなというふうに思っておりますが、この方も私の家の近くに、嫁さんに来られまして、頑張っておりますが、もうすでに今月からですかね、産休に入っておるということですね。向こうから来て域に定住してくれると大変こうありがたい宝物だというふうに私も思っておりますし、大事にしたいなというふうに思っております。そういうことで今年の事業につきましても2名ほど募集をするということでございますが、この2名の方のですね、それぞれの内容について、もし分かっておれば、そして募集方法について分かっておれば、それとできれば私は先ほどの宝物ではございませんが、駅に定住してくれるそういう人がおればですね、ぜひ採用をお願いしたいなということで、この2点目については市長の見解をお願いしたいというふうに思っています。
はい、白川市長。
横子議員の2つ目のご質問、地域おこし協力隊と定住促進をということでございます。今議員申されましたように、4名の方々はそれぞれの分野において、大変、積極的な活動をされておりまして、まさに地域おこし協力隊として、頑張っていただいておるわけでございます。地域おこし協力隊は都市住民を受け入れて地域おこし活動の支援や農林漁業の応援など地域協力活動に従事してもらい、合わせて定住定着を図りながら地域の活性化に貢献していただく制度であります。議員ご指摘の定住というのが一応大前提であるということを申し上げておきたいと思います。今年は本年度は観光振興情報発信として、先ほどの徳永さん、物産振興として豊永さん、二宮さん、天さん後継者として相口さん、雑穀古代米ブランド支援として堀田さんの4名を採用いたしまして、各業務に取り組んでいただいております。各隊員の個々の活動はさっき教えましたので割愛をいたしますが、今年度募集を予定しております2名につきましては、観光連盟において地域限定旅行業の資格取得を計画しておりますことから、旅行商品を開発エージェント等に営業ができるような人材を 公募いたしまして、観光連盟で活動していたことを平成25で思っております。それから、25年度に中地区においてゆずを活用したブランド化推進と加工場の整備に取り組まれたところでございまして、この一層の転化を図るためにゆずを生かした特産品開発販路拡大の支援できる人材を公募したいと思っております。従いまして観光関係と6次産業関係に一人ずつということでございます。先ほど20になりますけれども、定住希望者を優先するとの議員のご提言でございますけれども、地域おこし協力隊は、定住定着を図っていただく地域協力活動に従事してもらいながら定住定着を図っていただくという制度でございますので、募集の際には特にこの中で活動終了後企業就業し定住する意欲のある方と明記もしておりますし、その点を十分強調して、いきたいと思っております。ただ応募者の中から選考するわけでございますが、壱岐市が求めております地域協力活動のスキルの高い方、これはやっぱり第一でございますので、そういったものに第一、重視して、採用したいと思っておる次第であります。
はい、上岡議員。
もうすでに募集されてるんですか？まだ今から。まだ。はい。これは募集方法はなんか、インターネットもありますが、全国に発信して、どういう。
はい、社会長。
まずは市のホームページに出すということはまず大事でございますけど、それ以外については今はまだ検討中でございます。
はい、なるべく
横議員挙手をお願いします。
はい、以上。
はい、横議員。
なるべく早くですね、やっぱり全国にそれぞれこう公募してながら、ぜひ行くの PR を兼ねて募集をお願いしたいなというふうに思っております。関連してですね、それぞれ今4名おられますが、その中で、私新聞持ってるんですが、新聞にもですね、定住者が 26% そこのところでこうもう定住に入ったということを聞いておりまして、よその町村を入れる、隣の町を入れると半分の方はですね、定住してある、そういう状況でございますから、自社と残った方についてもですね、そういうことで、定住できればというふうに、人口減少の中でお願いしたいなというふうに思っています。はい、次の、件でございます。3点目、特養ホームの建設についてということで、これは私もたびたびやっておりますし、他の議員もですね、たびたびやっておりますが、昨年の9月にも質問をいたしておりますが、26年度の事業の中で何らかの形でこう数字的にも出てくるのかなというふうに期待しておりましたが、出てこないということで、今日は質問をするわけでございますが、内容についてはもう以前から同じことをですね、繰り返しになりますから言いませんが、要は待機者が待っておるということもですね、一つ頭の中に入れてもらいたいと思いますし、いろいろ錯誤をしながらですね、やってあると思います。土地については一応決まっておりますが、その周辺の同意ができたのかどうかですね、それと、設計についてもまだ我々議会に諮らないといけないということでございますから、どういう段取りでいつ頃完成するのかですね、それをやっぱ早急にこう示してもらいたいなというふうに思っておるところでございます。なんか市長の試案がありましたらお願いしたいと思います。
はい、平川市長。
横木の3番目のご質問、特養老人ホームの建設計画はということで、当初24年度に完成が都合により伸び伸びになった 完成時期、規模等の変更はということでございますが、まず最初にお断りを申し上げておきたいと思いますけれども、確かに伸び伸びになっているわけですけれども、これは現在の既存の施設の建て替えでございまして、待機者の解消に結びつくものではございませんので、そのことはどうぞご理解いただきたいと思っておる次第であります。さて、特別養護老人ホームに建設についておりますけれども、でございますが、今まで申し上げたことは、もう割愛をいたしますけれども、色本地区に建設をする。で、今、地質調査が終わりました。ゲートボール場のところを考えているということは申し上げたところであります。それから、今年の26年度の、当初債に何も載ってないじゃないかということでございます。これにつきましては、当初、豪雪民営ということを申し上げておりました。でその後、法が改正になりまして、ユニット型でも、生活保護の方も入居できるようになった。で、ユニット型であれば、それであれば、補助事業の活用もできる。もろもろ当初と状況が変わってまいりまして、おります。そこで今年は経営形態をどうするのか。当初はそういうことで市が公設をして民営化ということを打ち出しておりましたけれども、そうではなくて、補助事業でできるという環境は整ったわけでございますから、経営形態を必ずしも公設にしなくてもいいという状況が生まれました。したがって26年度の早い時期に議会の方々と相談して経営形態をまず決めたいと思っています。この経営形態を決定をいたしますと、その後やはり補正なり何なりで対応させていただきたいと思っております。まあ、今の予定でございますけれども、やはり、27年度から設計といいますか、いろいろ調整を出しまして27、28、そして30年度にはですね、完成を見たいと思っているところであります。今のところ大まかな、ことを申し上げておりますけれども、30年度には完成させたいなと思っているところであります。すいません。27年度に基本設計を設計と実施設計、そして、28年度は実施設計に加え、施設整備協定書の提出、施設整備移行調査等々を行いまして、30年4月に解消の運びとなるように段取りで進めたいと思っておる次第であります。
以上。
はい、矢岡議員。
30年度となりますと、かなり、5年近くかかるということですね。大変待ちきらないんじゃないかというふうにこう思っているわけでございますが、今のスケジュールがいくとやむを得ないかなというふうに思っておりますが、要は地元住民と最終の詰めをしていただいて、早急にですね、これを改善できませんようにお願いをしたいというふうに思っております。はい、次の4点目でございます。この前、合併10周年記念の式典についてでございますが、この日は知事あるいは県の国会議員の先生方多くですね、ご来場いただきました。また合わせて隣の対馬でもうちが終わってから3時からということで、対馬観光 PR みたいなですね、韓国と対馬の花火の打ち上げやったという、そういうことが報道されておりましたが、10周年おめでとうございます。私は今回の10周年記念の式典におきまして、高齢者養生というのがございました。団体個人、22名だったですかね、 まあ、そういう中で、この功労者に値する基準というのがですね、少しこう曖昧じゃなかったのかなというふうに思っておりますが、こういうなんか基準がございましたらお願いしたいというふうに思っております。
はい、白川市長。
正式校10周年記念式典の非表彰者、まあ、功労者の選考基準はということでございます。議員ご質問の非表彰者の選考基準についてでございますけれども、育士表彰条例第2号2条各号に規定する表彰基準をもとに正式校10周年記念表彰選考基準を定め選考いたしております。具体的に申しますと、例えば表彰条例第2条第3号の規定に地方自治の振興に貢献したものでございますけれども、今回の10周年記念表彰の場合はこの地方自治功労の選考基準を現職を除く市長経験者や同じく現職を除く市議会議長経験者などに絞るなど、10周年記念功労に沿った内容の選考基準を定めて表彰者を選考し表彰を実施いたしました。また原則として国の栄典制度である春秋の叙勲や大臣表彰、県民表彰など上位の表彰を受賞された方は今回の選考対象とはしておりませんけれども、上位表彰を受賞された方でもその功績以外の功績がある方については今回の10周年記念表彰の選考対象といたしております。市政振興に功労のある方などへの表彰は感謝の意を表する意味にはもちろんでございますけれども、市民皆様への今後の活動等への一つの励みにもなるものであると考えておりまして、今後も節目を捉えて育士表彰条例に基づき表彰を実施してまいります。参考でございますけれども、推薦件数が57件、表彰候補としたもの31件、表彰候補としなかったもの26件がその内容でございます。
以上。
はい、横川議員。
推薦方法57件です。これ推薦は どなたがされたんですか。
はい、はい、白川市長。
市の各部でございますけれども、各部のにその方々の選考を推薦をさせたということでございます。
以上。
はい、横川議員。
まあ、職員であったということですね。まあ、できれば外部にもですね、そういうのがこうあったんじゃ、変わったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今回の受賞についてはですね、まあ、素晴らしいこう人ばかりで、まあ、受けられた方については別にないわけでございますが、まあ、私はちょっとこう考えた中でですね、まあ、域で今一番中とは5でございますが、問題なのはやっぱ雇用対策、まあ、これが中で、まあ、域で、追って雇用を大いにやってもらっているという、そういうですね、やっぱ感謝の気持ち、まあ、そういうのをこの中に入れてもらったらよかったんじゃないかと。例えば、まあ、レオパレスとか松尾さんとか、あるいは域の医療法人の甲府とか光の園とか老健域とかですね、ゆいさんとか、まあ、そういうのが結構域の雇用対策の割になっとるわけですね。まあ、そういうものもやっぱこう方々も雇用対象にしたがよかったんじゃないかなというふうに思っておりますし、まあ、もう一つは域の何ですか、域歯科か、搾取された、まあ、例えば名前言いますと藤本さん、まあ、これは域歯がある間はやっぱり域の養養というのはですね、やっぱ後世に残るわけでございますから、まあ、ああいう方とか、私は前の農業組合長の吉野さん、産業功労ではかなりのですね、私は功労があったと思っています。まあ、そういう方々とかですね、まあ、そういうのはこう少し、 載ってなかったなというふうにこう残念を持っておるわけでございますが、まあ、今私が言った中でちょっと市の考え方がありましたら。
はい、平川市長。
今横井議員ご指摘のですね、各産業、各団体からですね、本来はやはり推薦をもらうべきだったということはですね、まあ、今になって、申し訳ないと思っていますが反省をするところであります。また、その多くの従業員を抱えていらっしゃる事業所、雇用対策、これについてもですね、やはり私たちの考えが浅かったかなとも思っておりますし、こういう事業所については機会を捉えてまた何らかのことで、感謝の意を表する機会を作らないかなと思っておるところであります。それから、まあ、作詞家の方でございますけれども、この方については正直申し上げるとですね、表彰の対象としてですね、検討いたしました。そういった中で、当時、まあ、認定賞といいますか、壱岐市の市歌の作曲者でいらっしゃいますという賞証書と、まあ、賞金をお上げしておるものですから、それで一応ということをですね、そういったことで、だいぶ意見分かれましたけれども、今回、表彰を差し上げなかったということにいたしておるところであります。
はい、横井議員。
まあ、これは私だけじゃなくて他の方からもですね、こういう意見が出ておりますから、まあ、慎重にこういうのはですね、やっていただきたいなというふうに お願いをして、この項については終わりたいと思っています。それから最後の関係でございますが、まあ、教育長に、まあ、教育長の試験という形で結構でございますから、お聞かせ願いたいなというふうに思っています。まあ、学校教育についてということをですね、出しておりますが、特に、まあ、この前 の, こと学力テストについてはまずまずのこう成績を出しておったというそういう報告を受けましたが、まあ、私は全体的には学力が落ちてたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、これは域だけじゃなくて、やっぱそうい う, こう時間がですね、ある程度制約されるというそうい う, こう中でですね、まあまあ、よその学校、まあ、私立でございますが土曜日の授業をやっているとか、まあ、そういうのが あってある程度 の, その学力のです、ね、向上に、まあ、支出するといいますか、まあ、そういうのがありますので、私はこの土曜日の授業再開というのをです、ね、まあ、どのように、まあ、教育長として、まあ、考えてあるのかですね、お願いしたいなと思っています。特に小学校の統廃合の中で、福祉学級が、まあ、出てきておりますので、まあ、こういうのを兼ね合わせたですね、中で子どもたちの学力というものをもう少しこう向上を考えればいかんじゃないかというふうにですね、思っております。まあ、そういう中で、今小学校中学校のですね、先生方が統廃合でかなり減っておりますが、この非正規といいますか、臨時職員といいますか、まあ、そういう方たちが今小学校中学校それぞれどのくらいおられるのかですね、もし数字的に分かっておればお願いをしたいなというふうに思っております。それともう一つは教育委員会改革、これは現在安倍総理が、熱心にこうやっておるようでございますが、まあ、これについてですね、まあ、教育長もご存知と思いますが、まあ、教育長と委員長を一緒にして、そして、一本化してこれ任期を3年にするんだというそういうことがですね、報道されておりますし、まあ、これについて国会で、提出するというそういう意向になっておるようでございます。まあ、この件についてですね、まあ、大変失礼でございますが、教育長の見解を お願いしたいなと思っております。
はい、久保田教育長。
3番、呼子議員の質問にお答えをいたします。 学校教育の中心は授業でございます。その授業の中で学力をつけることが学校教育に課せられた責務でございますし、今壱岐市教委も壱岐市内の小中学校の現場もこの学力をつけるということを重要な課題として捉えております。1時間1時間の授業をいかに充実をさせて力をつけていくか、その解決に向けて各学校は学力向上プランというのを作成して具体的な取り組みをしております。校内研修をしながら校長教頭研究主任のリーダーシップのもとに各教師が授業公開をしながら時間をかけてつぶさな研究会を持っております。その延長上には市教育委員会が毎年各学校を訪問して実施する学校訪問指導というのがございます。お一人お一人の45分50分の授業を張り付いてみまして、各指導主事校長教頭に依頼しております教科等指導教員の力を借りながら指導力向上のために当たってきているところでございます。しかし議員お指摘のように学力が確かについているかと言われたときにはまだまだ十分ではないという捉え方は私どももしております。研究主任の研修会もそうですし、校長教頭の研修会が月々行われておりますので、必ずそこに行きまして具体的な指導を進めてこの学力向上プランの具体化に力を挙げているところでございます。そうは言いますものの、先生方に良い授業をしなさいとか、分かる授業をしなさいとか、学力のつく授業をしなさいと言っても抽象的でございます。壱岐市教育委員会はこの3月、これまで壱岐市では実は見ていただきたいと思うんですけど、平成19年にこういう一人一人が行う授業のモデルを作りました。その後市教委になって平成21年に作りました。で、今回その第3版としてこの3月に全教職員に渡す体験的な活動を重視した問題解決的な学習過程の各教科道徳学級活動等を含めた全ての授業をこの一つの形ですると授業力が上がる、間違いなく子どもたちに力がつく、これを作成して配り、4月1日から始まる26年度の年度当初の校内研修で校長自らがこの資料を使って全職員の校内研修の一歩を踏み出すという形でこの学力の向上に努めているところでございます。私どもも力を挙げて進みますので、またいろんな視点でご覧いただきながらご意見をお聞かせいただきたいと思います。ただ複式学級の子どもたちは25年度の学力調査においてはたまたまでしょうけど大変いい成績を上げているということが、壱岐市の場合においては三島小学校を起点にした複式授業のあり方が元島の方の学校にもすっかり定着をしているということだけはお伝えをしておきたいと思います。二つ目に、臨時教員という意味でお話しいただいた分については、学校には定数とそれから過配定数という形がございまして、最終的に現在小中学校で300人ぐらいおりますが、教諭その中での200、230の中で本務者として学校に配置しているものもいれば、いくらか余裕を持たなければいけないということで欠員補充、先ほどの臨時的教員という形でございましたが、一日中常勤として勤め、夏休み中も当然冬休み等も勤務をするという方たちが、小学校が5名、中学校が教科の都合等で現在10名配置をしております。これも県教委の努力、市教委との対応の中で基礎定数という教員の数よりもプラスして、例えば少人数にして授業をして力をつけなさいということで、例えば A 中 B 中に初任者を配置するからそのために1人プラスしますよ、 という形での数、生徒指導に少し心配もありますので教員を配置しますと、そういうプラスでもらった分を主にこういう臨時の人たちが当たっていただく形になっておりますので、本来の本務者については定数の中で教科等の指導ができるものを確保しているということで、ご理解いただけたら大変ありがたいと思います。なおこれらはすべて県費による充当者でございまして、今度3月議会に提案しております複式を支援する補助教員という行き師単独で抱える分については非常勤講師という形で私費で一応充当していただく、県費がその半分を支援するという制度等もございます。3つ目の教育委員会制度につきまして、これはポイントが2つぐらいございます。1つは現在教育委員会が執行機関としての機能を持っておりますが、それを付属機関的な形にして首長にその執行機関の権限を持たせるという点が1つでございます。もう1つは委員がおっしゃった教育委員長と教育長の区別が一般の方につきにくいと。教育長は常勤ですが、教育委員会の事務総括をする中で委任されたことについての責任は持ちながらも、教育委員会が議決をしていく中での総責任は教育委員長が持つという形が、この執行機関としての行政機関教育委員会のあり方でございます。その辺について今の政府が進めておられる分については、首長の方に権限を持っていくというお考えのようでございます。行き師の場合について置き換えて申し上げますと、私は制度をことさら改めることなく、運用によってこの教育委員会の行政が円滑に運営できると考えます。その一つは分庁方式は取っておりますものの、教育長と市長の情報連携共有、それが普段からきちっとされていればできるということ。二つ目には5人の教育委員による教育委員会会議がいかに充実したものになるか、それは事務局である教育長がどういう気持ちでもってその教育委員会会議をしていくか、そこにかかっていると思います。今後制度そのものがどういう具合に変わっていくかは分かりませんが、その制度の中で運用の部分で精一杯行き師は行き師における教育委員会の進め方を首長と教育長がしていくものと考えております。
以上。
はい、横井委員。
まあ、熱心に力強く説明いただきましてありがとうございました。まあ、教育庁の、まあ、学力向上に対するこう取り組みというのは、まあ、今分かったわけでございますが、さらに先生方に対してですね、ご指導をお願いしたいなということをですね、まあ、お願いしまして、ちょっと教育庁が時間が長かったものですから、これで終わりたいと思います。どうもご協力ありがとうございました。